藤敦子の今さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。
前回外注について、
そうですね、
はいはい、お話しいただいたんですけれども、はい、外注さんを使うにあたっては、あと選ぶにあたっては、
ああそうですね、
ということで、
最近はびっくりするほどいろんな外注がありますからね。
ああそうですよね、こんなのまでっていう、そうそうそう、代行してくださるんですね、はい、
そうなんです。
お掃除とか、
お掃除ね、はい、うちも掃除してしに来てもらいたいかな。
ちょっと切実です。でもまあそうやってこう賢く使っていって自分のこう価値を上げるような仕事をしていくと。そうですね。でまあここで外注さんと付き合うにあたって、じゃあどんなことが大切なんでしょうかというお話をいただきたいんですけれども、はい、佐藤先生今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあまずはいつでしょう、寒い時期でしたかね、はい、あの特集しましたけど契約書、
はい、
作りましょう。
そうですね、はい、契約書まず作っていただいて、
そうですね、はい、それこそあの先週お話しした範囲、お仕事の範囲とか、
はい、
あとは、まあ、どこまでアフターケアしてくれるとか、
はい、
あとは支払い方法ですね。
あ、いつまでにやったらいつ締めていつ払う、はい、
そうですそうです、は
い、だとあの経費とかもこう書いておいた方がいいんでしょうかね。
そうですね、
例えば交通費とか、
そうですね、
はい、あとなんかその取材に行く出張費とか、
そうですね、だからどこまでがこちら側が実費で負担するとか、
はい、
うん、ありますよね、
はいはいはい、あ、じゃあそういうのは全部細かくこう書いて契約書をまず取り交わしましょうと。
そうですね、はい、
契約書大事ですよね。
そうですね、やはりあの細かいこと決めるの嫌だって思う方もいらっしゃるんですけど、やはりそれは将来トラブルにならないために作るものなので、
はい、
そこは面倒くさがらない方がいいと思います。
そうですよね、
はい、
まあ予防線として、
そうそうそう、
まずは貼っておくと、
そういうことです、
はい
はい、そこは別に信用してないとかっていう話じゃないですから、
まあ、そうですよね、
はい、そうそう
関係ないですよね、
うん、あの、はい、お願いしにくいなって逆に思うないですよね。
あ、そうですよね、
はい、
むしろはっきりしてる方が分かりやすいので、
そうですね、
お互いやりやすいかなと、
はい、大きな会社様だと多分もうフォーマットであると思うんですよ、書式が。
あ、
だから逆に向こうから多分これでっていう感じで持ってくると思うんですよね、
はい、
それもちゃんと読んでください。
はい、
はい、わかりますか、
はい、
字が細かくて読みにくいなって言ってあのパンパンパンってダメですよ。
ハンコをしたら実はとか、
そうですよ、
交通費含まないとか書いてあったとか、
そうそうそうそう、
ちょっと嫌ですね。
そうですね、
はい、まあ、やっぱそういう風にならないためにもまずはきっちり読んで突っ込むところは突っ込むと、
はい、わからないことはちゃんと聞いてください、取引先ですから。
そうですよね、
はい、
やっぱりそこら辺をまずはきっちりとして、
はい、
でまず契約書ポンポンと取り交わしました、
はい、
よしよしと、
よしよしと
で、まあ、お仕事とかを、まあ、お願いしますと、
はい、
いう感じでこうやり取りが始まるわけじゃないですか。
そうですね、
はい、で、まあ、ある程度こう仕事が慣れてきて、はい、はい、今月終わりましたと、
はい
はい、じゃあ外注のお金を払ってと、
はい、あ、はい、そうだ、そこでちょっと大事な話をしましょう、
はい、
個人の方、外注先の方が個人の場合は源泉所得税を徴収する必要が出てくる可能性があります。
はい、源泉、
はい、源泉、あら覚えてないですか。
いやいやいやいや、あのなんかちょっと去年だか今年の初め頃にやったような気が。
そうですよ、
はい、
はい、あの個人の所得税ですね、
はい、
所得税を預かって、例えば月末に払ったら預かっておいて翌月の10日に払うんです。
はい、そうでした、
はい、ちなみにあのこの外注の場合は報酬源泉と言いまして、
はい、
分類としてお給料とちょっと違うんですよ、区分が。
そうなんですか、
はい、あの納付書の常識も違いますし、
はい、
以前お話ししましたかね、あの半年に1回でお給料はいいよっていう特例を受けられる場合があると、小規模だと、はいはい、それがないんですよ。
あ、じゃあ毎回払わなきゃ。
そうですそうです。
あ、なるほどですね、はい、
はい、
あ、でまあ源泉徴収されますと、
はい、
外注側さんは、
はい、
で発注側ですね、我々の方としてはお仕事をお願いする側としては、
はい、
あの毎月々こう源泉徴収したものを納めると、
そうですね。
いう感じですね。はい、はい、はいはい。まあ、粛々と進めばいいわけなんですけれども、こちらとしてはお客様なので、
はい、
もうとにかくいっぱいこう仕事をバンバンバンバンお願いして、ガンガンガンガンやってもらいたいってこう、気持ちになるじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
はい、
はい。
もうお前ら働けぐらいの気持ちでなんか、行っちゃっていいのかなみたいな。
ダメですよ。
ダメですか、ね、
ダメですよ。即答です、そこは。
やっぱダメですよね。
私よくこの話するんですけど、
はい、
接待すべきなのは、本当は外注さんとか仕入れ先さんとかなんですよ。
そうなんですね。はい。
はい。
じゃあ、それはでもなぜなんですか？
やはり、一緒に仕事をしていただくので、やはりこう外注先さん仕入れ先さんがいい仕事してくれればそれだけ利益になるじゃないですか。
ああ、付加価値が上がりますよね、はい、我々の方の、
はい
はい、
先方だって当然他にお客様がいるわけですから、
はい、
ね、100% うちだけの仕事というわけではないでしょうから、そうなった時若干ね、はい、できるだけうちのあれですけどやっぱできるだけ、ね、仕事をして気持ちよくお互い知っていただくためにはそういった考え方ですよ、
はい、
本当にお姉さんのいろいろお店に連れてかなきゃとか思う必要はないんですけど、
はい、まあそうですよね、
うん、そういう気持ちでいてほしいんですよ、
仲間と。
そうそうそうそう、
はい、
はい、そうです、心構えですね。どうしても自分が仕事を出してるみたいになりがちなので、
あ、まあ、
自分が客だじゃないけど、
そうですね、お願いします、
うん、
っていう気持ちでいないと、
そうです、
まあ、ちょっと仕事やっといてとか言ってやる側としては気持ちよくないですね。
そうですね、だから最低限の仕事としかしてくれないですよね、多分ね。
そうですね、その通りですね、うん、まあ、もらうものもらってもあそことは仕事したくないなって思われちゃったら、
そうですよね。それだったらいつも気持ちいい関係を、いい関係を保ちながらしっかり仕事していただいた方がメリットあるわけですよ。
ああ、そうですね。
結果的には。
はい。で、まあ、ちょっとこう、お中元の季節には、コーヒーセットとか送って。
まあ、まあ、そのあたりまたね、ちょっといろいろね、考え方もあるでしょうからね。はい、考え方ね。考え方として大事なので、
はい。
ぜひそれは覚えておいてほしいなと思いますね、はい。
結局のところ、まあ、一緒に仕事をしてくださる方なので、
はい。
まあ、いろいろと仕事をお任せするときには、こう、まずは取り決めをいろいろとしましょうと。
はい。
でその取り決めの中で粛々と、
そうですね、
粛々とやっていきますと、
はい、当たり前だけど払うものちゃんと払ってください、約束通り。
まあ、それは、はい、当然じゃないですかね、
はい、やっぱり資金繰りつらくなってくると、はい、そのあたりが1日ぐらいとかって、
ね、
やっぱちょっと甘えがちになる方もいるので、
はい、
うん、
まず払うべきは外注費、
はい、そうです、約束を守る、当たり前ですけど、
当たり前ですね、
はい、
まあ、税金と仕入れ代と外注費は必ずきっちり払うと、
はい、そうですね、
いうことで、
私はまあさらに言うならね、
はい、
その3つのうちどれ優先するとかっていう話になったら、まあ、税金は分け合うといいです、はい、あんまりこういうこと言うと怒られちゃうかもしれませんけど、
はい、はい、
まあ、そこはちょっとペナルティ払うことになってでもちゃんとこっちを守るべきです。
あ、やっぱり人との関係性が重要ですからね、
はい、
まあ、外注費仕入れ費をきっちり払って気持ちよく仕事をスムースにやると、
はい、
いうことで売り上げも上がっていくと、
そういうことです、
いうことですね、
はい、
なかなかでも奥が深いというか、
そうですね
外注一つ、はい、とっても企業というものは、
そうですね、でやはりこう相性とかね、これも慣れなんですよ。
あ、
ね、どういう方と付き合うといいのかとか、こういうこと気をつけないとダメなのかって、
はい、
うん、
やっぱり業種によって違ったりもするんでしょう、
ね、そうですね、慣習もあるでしょうからね、
はい、あ、なるほど、そうですよね、
はい、
はい、そういった中で、まあ、ちょっとこう分かんないなっていう時は敦子先生にご相談という感じで
そうですね、
はい、
なのでもういきなり100万とかでこうなけなしの全てをこう、ね、お願いするとかっていうのではなく、少しずつそこも慣れていくと、
はい、は
い、いうことですね。
そうですね。で、慣れた頃にちょっとずつ増やして、自分の仕事もちょっとずつ増やしていくというサイクルを作ることで、また売り上げが上がると。
はい、そういうことです。
素晴らしい。はい。まあ、そういう感じでちょっと今までその外注さんについてお話いろいろと伺ってきたんですけど、じゃあちょっとここで雇用する場合と外注さんの場合のこの切り分けって多分あると思うんですよね。
ああ、どういう基準でっていうことですかね。
そうですね、どっちがいいのかなって迷った時に、う
ん、はい、
まあ、その辺をちょっと次回にお伺いしたいと思いますので、
はい、
はい、敦子先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。